そしてこれから部員展開を考えている、計画しているという先生はラッキーです。なぜかと言いますと、この部員長における粗利給与制度の導入は途中で変えることはとてもしんどいからです。とても大変です。最初から導入して当たり前のようにこの粗利制度というのがあるという前提で進めていけば、何ら問題にならなかったことが、売上歩合から粗利歩合に変えていくということをすると、とてもですね、大きな問題があるからです。しかし実際にはこのセミナーを聞かれている理事長の先生の中にも、すでに部員長の給与制度を売上歩合にしてしまっているという方もいらっしゃると思います。私のクライアントでも全てがそうでした。では、そういったグループがどのように売上歩合から粗利歩合に変えていけばいいのかということをですね、次にお伝えしていきたいと思います。今お話しさせていただいた内容をもとに、委員にあった粗利給与制度というのを設計して、いざそれをですね、導入していくというようなことをグループ内で発表されてもですね、部員長から反発されることでしょう。私のクライアントの例でも、将来的には粗利給与制度ということを考えているというようなことをですね、部員長の方々に伝えると、そんなことはですね、初めから聞いてない。自分はここに入る前、契約するときに聞いてない。それは自分たちの給料を下げたいと思ってるのか。とか、あらりと言ったってこれ以上自分たちはどう頑張りようもない。限界に近いんだ。というような思いをぶつけられます。そこで考えたのがステップバイステップです。まず最初に、あらりの意味というのをいろんな観点から考えていくような勉強会をしていきます。あらりが全体に与える影響、そして先ほどのモデル E の例のように、利益に与える影響、そして利益がこれだけ違うと、次に設備投資する機材やリニューアル、人員増加追加がどのように変わってしまうのかということをですね、伝えていく、勉強、みんなで勉強していくという機会を設けます。そしてですね、月1回のミーティングでは、毎月売上と粗利額もですね、各委員でどうだったかということをですね、見せていきます。公開していきます。ここで、だからなんだとか、これがいいとか悪いとかそういうことじゃなくて、こうなんだよという事実をまず見てもらうということですね。そこでどう気づくかはですね、知識の量とその気づきの速さで各部員長変わってきますので、そういったことをですね、多角的に見ていく。少なくとも6ヶ月以上かかります。こういった勉強会をやっていきます。そして、あるタイミングで切り替え、粗利給与制度の切り替えを予告します。では、このあるタイミングというのはどういうタイミングかというと、端的に言うと、部員長たちから「あらり」という言葉が自発的に聞こえた時が一つの目安です。次1回のミーティングの中で、各委員に次の対策の報告を共有してもらう際に、「あらり」についてのコメントが出るようになってきた時、これがですね、切り替えを予告するポイントです。少なくとも部員長の半数がそうなってきたときは切り替えのポイントです。切り替え予告のポイントです。そして最後に切り替えです。どのように切り替えるか、売上歩合を粗利歩合に切り替えるか、ここもですね、とても重要です。ポイントは一つです。切り替えるタイミングの時点でのグループから 支給する分院長の給与の総額は、以前の売上歩合の時とこれから行う粗利歩合の時と全く同じにするということです。つまりグループからすると分院長に支給する金額は全体では同じ、ただ売上歩合と粗利歩合では粗利に貢献している先生の方に多くなり、そうでない先生が少なくなって、そこがですね、調整されていると。なぜなら粗利に貢献している部員長がグループ全体のビジョンを加速する原資を作っていることにつながっているということをですね、前の段階ですでに勉強しているから理解が早いわけです。この制度を変える前後で、グループが支給、分院長に支給する総額の給与は同じ、その時点ですよ、その時点で同じにするというような仕組みにしておいて、それ以上成長していけば、増えていく粗利額が全体として上がっていけば、分院長の給与も増えて利益も売上分野の時よりも増えるというような形を作っておくということです。このような制度を作ることによって粗利率というのはですね、どんどん向上していきます。先ほど申し上げたように、これ以上粗利は上げられない、限界にもう近いんだと言っていた分院長も、粗利制度の分院、粗利制度の給与にすることによって、それまで 79% ぐらいだった粗利率が1年で 83% まで変わりました。少し意識するだけで変わるんです。そしてグループ全体の粗利率がですね、 5% 上がると、全体で3億円のグループであればですね、 5% ですから1500万円利益が変わってきます。そしてそういう委員で売上が 10% はさらにアップして、粗利率が 5% であるね、上がるのであれば2350万円もですね、利益が変わってくるわけです。そして何より理事長もですね、この資料の括弧2にある細かいことですね、保険なのにハイブリッド使ってるんじゃないかとか、技工所との癒着状態で技工料が高くなってるんじゃないかとか、そういうことにもっと意識して改善してくれとか、そんなことをいちいち発する必要がなくなるわけです。